はようございます。金光教の時間です。シリーズ心の散歩道第1回ヒーローの笑顔、出演は大林誠さんです。
間に合った。やっとの思いでホームに駆け込みました。情けないかな、ちょっと走っただけで息も絶え絶え。こんな寒い朝だというのに汗をかいてしまいました。一息つく間もなく電車が入ってきます。ドアが開いて乗り込もうとした時、最初は呼びかけられたのが自分だとは気づきませんでした。振り返ると市内の中学校の制服を着た二人の少女です。肩で息をしながら赤い顔で白い息を吐いています。これ落としましたよ、さっき改札のところで。見ると一人の手にはマフラーが。
あ、どうもありがとう
と、何とも間の抜けた返事をしながら受け取り、乗り込んだところで電車のドアが閉まりました。いつの間に落としたんだろうか。急いでいて気がつかなかった。改札のところで？ここまで追いかけてきてくれたの？と一瞬のうちに思い、ドアの外を見ると、二人はまだ息を切らせながら、よかったねとは聞こえなかったけれど、そんな風になんとも嬉しそうに赤い顔を見合わせています。ゆっくりと動き出した電車の窓から、ありがとうと声には出さずに、二人に頭を下げました。電車に揺られながら考えました。あの二人は前を走っていくおじさんがマフラーを落としたのに気づいて、それを拾って改札のところからずっと追いかけてきてくれたのだろう。階段を上がって一番線から六番線まで跨線橋を渡って、そして階段を降りてホームまで走ってきてくれたのだろう。なんということだろうか。そして落とし主に追いついてようやく手渡せたことをあんな風に喜んでくれている。その笑顔たるやキラキラと輝かんばかりで。それに引き換えこちらの受け答えのなんと気の利かないことであったか。もうちょっとちゃんとお礼が言えなかったものだろうか。いや、そんなことよりもどうしてあの二人はあんなことができたのだろうか。そしてそれを喜んでくれたのだろうか。そんなこんな行きつ戻りつ考えていて思い出したのが何年も前の出来事でした。ある晩、仕事終わりに同僚数人でちょっと飲みに行った帰り道のことでした。あいにくの雨がだんだんきつくなって、いつの間にか大雨になっていました。傘を差しながら歩いていると、雨の音にかき消されるようにして、にゃーにゃーとか細い声が聞こえてきます。子猫じゃない？
うん。
あ、あそこあそこ。一人が指さした街路樹の根元のところ。そこに一匹の子猫。にゃーにゃー泣きながら、おぼつかない足取りでよちよち歩いています。親猫とはぐれたんだろうか。ずぶ濡れになっちゃって。かわいそうに大丈夫かな、などと口々に言いつつ不安で見守る目の前。雨で足を滑らせたのか、道路脇の用水路に。
あ！
みんなが叫ぶより早く、一人の同僚が普段の仕事では見せたことのないような凄まじい瞬発力で、幅2メートルほどのその用水路に飛び込んでいました。そして、膝まで水に浸かりながら、子猫の救出に無事成功。それほど運動神経の良い方でもない彼が、今夜まさかのヒーローです。一同思わず拍手と歓声で彼を称えました。彼は照れくさそうな、はにかんだような、でも何とも言えないいい笑顔を雨に濡らしながら輝かせていました。一方、子猫はといえば、振り向きもせずに、さっきまでのか弱い様子からは信じられないくらいの偉い勢いで、逃げ去っていってしまいました。 その子猫の後ろ姿と取り残されたヒーローのはにかみ笑顔が絶妙のコントラストとなってみんなの笑いを誘ったのでした。あんなことがあったな。そういえばあの後電車に乗ったはずだけど、どうやって帰ったんだろうか。あんなずぶ濡れになっちゃって、思い出し笑いをしている自分がおかしくて、ふと我に返りました。なんでこんな昔のことを思い出したんだろうか。電車に揺られながらまたちょっと考えました。ひょっとしてこういうことだろうか。今日のさっきの少女二人の笑顔が、あの晩のあのヒーローの笑顔を思い出させたのかもしれない。姿形は似ても似つかないけれども、なぜか不思議に重なって思い出された、そういうことかもしれない。そんなふうに思いました。気の毒にとかかわいそうにとか思うと、何とかしてあげたくなる心は誰しも持っています。それは理屈じゃなくて人間としての本能みたいなものかもしれません。だからいろいろ考えるよりも前に体が先に動くということもまたきっと自然なこと。マフラーを拾ってもらえてよかった、助かった、電車を降りれば寒空の下だから、もちろんそれもあります。でももっと大切なことを二人の笑顔から教えてもらった気がします。人は誰でも良い心を持っている。だからそれがそのままに出ればこんな素敵な笑顔になれるのだ。
ヒーローの笑顔。出演は大林誠さんでした。